かたや自分の正しさをそれを要求して押し付け、そう押し通してしまった。かたや、いやそれは間違ってると思う。どう冷静に判断してもこの人はそうではないと分かっていながら、こっちはその正しさを貫くことができない、負けてしまう。仕方ないって言うんだろうか。少なくとも一人の人がそのまま放置していたら死んでしまうという、その出来事で、でもこのままそれを放置していたら暴動が起こるか混乱が起こるか、結局イエス様を救うか、イエス様を十字架にかけないという判断をするか、暴動が起こらないようにするかと天秤かけたときに、結局は自己保身なんですね。そこまでイエス様を愛することができなくて自分を守る方に行ってしまう。だからお前たちの好きにするがいいって言っても手を引いたわけですよ。私は何の責任もない。やっぱり愛がないわけです。それもやはり私たちの姿ではなかろうか。私たちも本当はこうでなければならない、いやただただただいろんな要求、いろんな声を聞いていくと、いや本当に自分は正しいんだろうか、わからない。ああ自分が間違ってる可能性もあるとなった時に、そこで真摯に向き合って、本当にそうか、どっちが正しいか、多数決が正しいかもしれないと、とことん、まあ、ある意味戦っていくっていうことが大概の場合できなくて、だからといって納得もできないと、本当にそれが正しいのかと、ピラトのように、もうそうは言ってもまあ多数決でこう決まったんだからどうぞって言って自分の責任を放置してしまう、まあ、いわゆる事なかれ主義になってしまう。いろんなこういうことはあるけども仕方ないよねと、まあ、他人事、それも私たちの罪ではなかろうか、自分のことにできない、いや自分のことがあるからこそ他の出来事に対して自分のことにできない。実はみんな自分というものが心の中に占めていて、ある人はその正しさ、ある人はいやそこまでは無理だっていう弱さ、あるいはペテロのような、いや私はできると思っていて実はできなかった。ここで明らかにされることは、本当に私たちは実は自分の何かで生きていこうとするけどもできない、それを貫いていったらとんでもない出来事に突き当たってしまう、あるいはそれを貫いていくことはできないで、もう仕方ないさと手を引く、本当に自分はどうしようもない存在であるということを思うんです。その声が勝ったとあるんですけども、一体何に勝ったんだろうか、一体何を勝ち取ったんだろうか、虚しい勝利だと思います。私たちそういうことはないだろうか、いろんなことを願い、それを貫いていき勝ち取ったと、実は本当に多くの人たちがそれで勝ち取ったけども、何になるんだろうか、本当にそれを勝ち取って私の社会の全てが喜ぶっていう、そういうことになるだろうか。今の時代も 同じように大声を出す人が勝つような、そしてそれで勝ち取って多くの敗北者が起こる、あるいはその負けた人たちがどうなるのかっていうことを全部見捨てて、それは仕方ないと言って、一体その勝利が何になるんだ。あ、でも片やだからといってですね、まあ、そのままにしておくなり、あるいは声を上げて誰かを敗北者にしてしまって自分だけ勝ち取って、確かにそれは醜いとは思うけど、じゃあどういう生き方があるんですか。せいぜいピラトのようにやーっとそういう争いの中に巻き込まれないように、こうして静かに、まあ、本当に今社会はどうしようもない社会だけど、私たちはやがての世界がある、やがての国がある、待ち望みましょうって、そうなんだろうか。いろんな今日登場する人物を挙げていきました。イエス様どこにも出てこられないように見えます。確かにしきりとイエス様の名前は出てきます。ピラトがこの人は何の死に当たるようなことはしていない、まあ、この人出てきます。まあ群衆が十字架につけろっていうのを、まあ、この人っていうことです。その言葉のやり取り以外の外側のことで、そうしてイエス様、イエスを十字架にかけるように、でイエスを引き渡し、イエス様が中心人物なんですけども、イエス様はもう全く何もなされていない。でもじゃあイエス様無力な状態なのか、何もなしていないのか、ただただもうその荒波に飲まれて自分ではどうすることもできない小舟のような状態でイエス様はここにおられたのだろうか。しかし私たちは信じているはずです。その声が勝った、そうではないのだと。実は唯一声を上げられなかったそのお方が永遠の勝利者としてここにおられるのだということ、私たちはそれを信じているはずです。黙っていたら負けてしまうから大声を上げるしかないではなくて、いやもうそういう争いの中に巻き込まれてどうしようもなくなる、だから第三者に徹するしかない、そうでもない。イエス様はどうであったのか、私たちはそういういろんな社会の世の中のまた自己自身の心のそういうざわめきの中で本当に見失ってしまいますけども、イエス様がどうであったのか、まあ、先ほど礼拝の中で講読でイザヤ書の53章を共に講読いたしました。本当にほふり場に惹かれていく子羊のように、まさにその予言はこのところを表していることです。ただではその子羊が何を私たちに言い表されたのか、パウロがコリント人への第一の手紙でそのイエス様の姿何箇所か記していますけど、コリント人への第一の手紙ではまさにイエス様のその姿から受け取ったその愛の姿をパウロは記しています。コリント人への第一の手紙の13章の4節から8節の途中まで、新約聖書の271ページ新約聖書271ページコリント人への第一の手紙の13章4節から8節、愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、
恨みを抱かない。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがない。